皆さんこんにちは、ゆうきです。このラジオは辛いことをみんなで共感し合って、全ての人の全ての挑戦にスポットライトを当てるようにするというコンセプトを目標に行っているラジオです。僕ゆうきが毎回ゲストさんと共にあるテーマに沿って対話していきます。今回のゲストはみずさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。
はい、花影みずと申します。主にフルートの演奏活動をしてて、その他にも、デジタルコラージュ作ったりとか、あと、まあ、簡単なアニメーション作ったり、動画編集したり、なんかいろんなことをして活動しています。よろしくお願いします。
はーい。水さんと出会ったきっかけって、
はい。
何でしたっけ？
HSP ですね。なんか、
ね、
うん、HSP の私、なんか、ハッシュタグつけて、確か、ツイートしたら、
はい、
なんか、フォローしてくれたのを覚えてます。
あ、本当ですか？
はい。
僕がフォローして、僕が DM を送ったん
だったかな、確か。そんな感じだった気がします。
確かに。そうですね、なんかフルートの演奏とかも見た気がします。
うん、
それで
ありがとうございます。
なんかなんでしょうね、フルートとかあんまり聞いたことがなかったというか、それまで、
うん、
水さんの演奏聞くまで聞いたことなくて、でわりかしなんか悩んでた時期というかに、
はい、
まあ、いつも悩んでるんですけど、悩んでた時期にフルートの演奏を聞いて、はい、あ、こんなになんかフルートってこう自分の心を浄化してくれるもんなんや、はい、みたいな感じのことを考えて、
はい、
なんか驚いた記憶というか、
おお、
そんなこと感じてたような気がしてます、その時。
ありがたいです。なんかそんな力があったとそんな力があったとはまさか。
はい、ということで、
はい、
なんか今回はまあ出会ったきっかけが HSPから始まったということで、はい、その HSP にまつわる話というか、
はい、
まあ多分共通する部分もあるし、なんか違うなってなる部分もあると思うんですけど、そういったところを、はい、なんかお互いに掘り下げればいいなって思うんですけど。
そうですね。
ということで、
はい、
まずどうしましょう。
どうしましょうかね。どっから行けばいいのかが。
じゃあ、みずさんが、
はい、
まずなんか自分が HSP やなって思う、こう、自分のなんか特徴というか性質というか、
はい、
どんなところがありますか？
なんだろう、なんか一番すごい感じるのは、
はい、
やっぱりなんか、大量の人っていうか、なんか、すごいたくさん人間がいる中に、
うん、
なんか、なんていうのかな。なんかいるっていうか、なんか人混みの中になんか一人ポツンってなるのがすごいなんか無理っていうか、
うん、
なんか虚しくなるっていうか、なんかすごい悲しくなりますね。なんか落ち着かないのもあるし、なんかいろんなすごい感情に襲われるんですけど、
うん、
なんか HSP だからなのかなってちょっと勝手に思ってますけど、ちょっとしんどいですね、人混みの中。
それって昔からですか？
はい、そうですね、うん、なんか昔から本当に物心ついた時から結構一人でいることが多くて、
はい、
なんか集団に入ると辛く感じちゃうってことが結構多かったので、
うんうん、
だから本当に本当もう20年間ぐらいそう思ってますね。
いや、はい、めっちゃわかりますね。
わかります。
なんだろう、僕も、
はい、
なんだろう、今割とめっちゃ関わる人も増えて人脈増えたって思って、で、なんだろう、人付き上手くなったというか、
うんうん、
こうコミュニケーションも上手になったって思って、うんうん、で、別に割かし初めての人も、
はい、
自分に仲良くなれるっていう状態になったっていう風に、
はい、
なんか自信を持ってても、こういざ集団の中に入ると、はい、
うんうん、
なんだろう、中に入れないというか、こう1対1 になる空間があったというあったらというか、そういうきっかけがあったら、
はいはい、
その人となんか仲良くはなれるけど、こう集団の中でじゃあ誰とでも話してもいいですよみたいな空気になったら、
はい、
もうなんかポツンとなるというか、誰に話しかければいいんだってなるし、
うん、すごいわかる
話したいんだけど入れないから、
うん、
なんかちょっと距離を置いて一人で座って休んでるみたいな、
うん、
そういう状況がもう何回もあって今までの人生の中で、うん、それはなんだろう、ずっと変わらないなって思うというか、
あ、変わんないですよね。なんか
いや本当変わんないです、
うん、変わるもんなのかなって思ったりもしましたけどね、
うん、
学生の頃とか、
はいはい、
もう無理ですね、変わんないですもん社会でと
水さんはその
はい、
なんか逆に落ち着く部分ってあります、その集団が苦手っていうことで、ここに行けば
はい
なんか落ち着けるなというか、まあ、場所じゃなくても、
あーそうですね、
物でも音楽とか本とか何でもいいですけど、
やっぱ一番落ち着くのが楽器吹いてる時ですね。
ああ。
なんか学生の時とかは結構なんか本当に全国レベルの学校に行ってたんですけど、はい、なんかそういう時にやってた音楽とはちょっとまあ違う感じで、自分のなんか好きなように吹くっていうか、なんかそういう時がすごい一番落ち着きますね。
へえ。
うん。なんかその大会を意識してするなんか吹く音楽とまた自分の好きなように吹く音楽ってやっぱ全然違くて、
うんうん、
なんていうんですかね、自由度っていうか、
うん、
うん、なんかそういうのが結構あるので、はい、落ち着けますね。
それってなんか吹いとる時って、
はいはい、
なんだろう、こうなんだろうな、別に何も考えずその時の気分でそのままこう、はい、そのままの気持ちを乗せて吹くのか、それともこういう、
はい、
こういうものを表現したいというか、
はい、
そういうなんか明確的ななんか意識を持って吹いたりするのか、
はい、あーなんか全然もう何も考えてないです成り行きで指を動かします
吹いた後とか吹いた後とかどんな気持ちになります？
あーすっきりしたなみたいな、そんな感じです
僕やとそのブログとかでめっちゃ言葉書き連ねてるんですけど、
はい、
なんかそれで言ったら僕もこう僕の考えてたモヤモヤしてた思いとかをこう、
はい、
全部言葉にしてしまった時に、
はい、
なんかああすっきりしたというか、
お
なんだろう、まあ書き終わった後また新たなモヤモヤが出てくるんですけど、こう、
はい、
なんかこうそのでもずっと抱いてるモヤモヤを言葉にしたら、
うんうんうん、
それはもう言葉にできたからまた新しい一歩進めるみたいな感じで、
は
い、
こう、うん、
なんだろう、僕的にはその水さんで言うフルートがなんかブログで言葉を連ねるっていう、
はい、へえ、なんかすごい、
なんか癒しになってたりしますね。
もう私多分ゆうきさんの立場になったらもうやきもきしてウキってなりますよ
それは言葉を書くっていう、
あ、そうですね、言葉をなんだろう、文章を書くのがすごい苦手なので、
ああ、
なんていうのかな、
うんうんうん、はい、でもそれで言ったら、
はい、
その書く、何か書くのは得意なんですけど、
はい、
こうやってラジオとか撮っててもそうなの、
はい、
こうなんだろう、口なんだろうな、こうやって言葉にする、こう喋りながら言葉にするのはすっごい苦手で、は
い、あーまた違いますよね、なんか
それは。え、水さん得意ですかそれ
いや得意ではないですね
なんかこれも HSP の人共通するものかなと思うんですけど、
うんうんうん、
こう、
うんうん、
多分感性とかすごい鋭いから、
そうですね、
なんだろうな、まとまって言葉にしないけど、こう、
うんうんうん、
一つ一つ選び取る言葉がすごい繊細 だなってこう、僕はそう、なんだろう、HSP の人と喋るとそういう風に感じることが多くて、でも、
うんうんうん、
でも、やっぱ、なんか社会で求められたりするのは、とか、まあ、僕もイベントとかで司会とかやってたんですけど、割とそういうところで求められるのって、
はい、
割とこう整理してまとまって分かりやすく喋る力というか、
うん、
そういう方が求められたりして、なんか
そうですね。
で、僕はすごいそこ何回もやったけど治らなかったというか、
うん、
なんかグダグダのままで、
はい、
いつも話分からんって言ってもなんか終わったのですっごいコンプレックスというか、話すの苦手やなってず思ってずっと生きてました。
あ、そうなの。全然そんな感じしないですけどね。うん、全然そんな感じしないです
いやいやいや、
あ、
逆にあれですね、そう感じさせてないだけですよ、
はい、上手なんですよ。いや、上手なんですよ。なんかそういう感じにするのがすごいな。
え、みずさんは、
はい、
僕と初めて会った時の印象というか、まあこれはなんかいろんな人に聞いちゃうんですけど、
はい、
なんか印象、どんな感じというか、どんな印象感じるというか、僕に。
あ、なんか何個かあって、
はい、
なんかすごい優しい、めっちゃなんか本当に見たことがないぐらい、異性の中で本当に見たことないぐらい、はい、本当に優しい方なんだなって思ったのと、
はい、
となんかあとめっちゃ話してて頭いいなって思ったのと、
うん、
あとめっちゃ声がいいなってことですね。すごいバカみたいなことですけど。
そう、めちゃめちゃあの水さんはすごい僕の声を褒めてくださってて、
うん、
最初とか何回、
最初そうですね、
何回声いいって言ったんやろっていうぐらい
カウントし、もう本当にめっちゃできるぐらい。
あと、いや、その優しいとか声いいとかはめっちゃ言われるんですけど、
うんうんうん、
頭いいとかはあんまし
言われない
ですね。本当ですか？僕も頭いいとは思ってない。その、
いやいやいや、
なんだろう、多分割とこう創造性というか、全然論理性がないというか、創造性の方は多分働くというか、
うんうんうん、
その関係ないような物事を、
はい、
なんかそれを関係ある物事にこうつなげていくっていうか、
うんうんうん、
そういうことは得意だけど、こうすでにある物事をもうテキパキとこう組み立てていくみたいな、うんうん、なんか論理的なことは、はい、全くできないので、はい、なんか、そういった意味でこう学校でやるようなこう勉強とかは全くできんというか、なんだろう、みずさんは逆にどういう頭の良さというか、僕の持ってる頭の良さ、
なんかその、なんていうのかな、なんか勉強的に頭がいいと、その、
うん、
なんかすごい表現が難しいんですけど、なんか人柄的に頭がいいみたいな、なんか頭がいいってなんか種類があると思っていて、はいはい、自分の中で、うん、
はい。
で、なんか、ゆうきさんは、なんか、すいません、ちょっと勉強、ってか、なんか、そういう、どのぐらいできるかとか、ほんと全く知らないんで、なんとも言えないですけど、なんか、その人柄的にすごい、なんか、人と接する能力が高いっていうか、なんか、すごい、そういう、なんて言うのかな。人との関わり方がめっちゃ上手だから、頭がいいな、みたいな。すごい思いますね。だから、なんか、頭が悪い人って、なんか、言い方悪いけど、あまりよろしくない人ってなんかすごい一方的だったりとか、逆に全く喋らなかったりとか、
うん、
そういう感じの人がいたりもするから、
うんうん、
なんかそういうのなんかいろいろ私経験上ですけど、なんかそういう会話の仕方だったりとか、物事のそういう考え方だったりとかはすごい頭いいなって感じます。うん、
全然良くないですけどね。なんだろう。
いやいやいや。
なんだろう。全然他の人となんか喋れるように知識つけたりとかしてなくて、こう、
はい、
でも、
はい、
この割といつも誰に対しても言ってるんですけど、もう、
はい、
僕自身が僕のこと全く意味不明な人やなってこう自分で思ってるんで、
うん、
そういう自分を深く調べてったりとか掘り下げたりとか、なんか本読んで、
うんうん、
なんか掘り下げてった時、掘り下げていくにつれてこうだんだん他の人とのこう共感の幅も広がっていくというか、
はい、
なんて言うんですよね、
うんうんうん、
難しいけど、うん、意外とこうそのなんだろうな、例えば、はい、このラジオを始めたきっかけが不登校のこの悩みと自分のリーダーをしてた時の悩みで、
うんうんうん、
関係ないと思ってた悩みがこうたまたま通じたというか共鳴したっていうのがこのラジオ始めたきっかけですけど、うんうん、そういう風になんか関係ないと思ってた物事がなんかつながるんだとか、こういうとこでつながるなみたいなことはなんか結構多分常日頃考えてて、で例えばこの前あの前回のラジオとかでも、
はい、
あの前回のゲストさんはイラストとか描いてたんですけど、で、
はい、
僕は文章を書いてて、で、
はい、
まあその方も文章を書いてるんで、まあ似てるところありますけど、うんうんうん、こう表現するっていう意味合いにおいてはこう、なんだろう、うん、文章とイラストでこう形は違うけど、なんか表現する上でのここってなんか表現する上でちょっと、うんうんうん、なんだろう、こう足かせになってるよねっていうか、
うん、
表現するときこういう風に思うよね、感じるよねみたいなところはこうすごいシンクロしたというか、 お互いにこう共感できる部分たくさんあって、
はい、
なんかそういうところをすごい僕は突き詰めたりする、なんだろう
、はい、
そういう一見繋がらへんやろ、この人とこの人全然分野もちゃうし感じてることちゃうし、うんうんうん、一見繋がらんやろって思ったところに僕はこう、
はい、
絶対や共通点あるぞっていう風に探したりするので、はい、こうなんだろう、はい、確かに人脈というかなんだろうな、話す人のこう分野の幅は広がるかな、うんうん、広がっていってるかなって思ってます、
ですね、広いと思いますよ、すごい、
うん、
うん、本当に私はコミュニティが限られているのですごいですね、なんかラジオいつもね一緒にしてる方とかいろんな方がいるし、
うん、
私は大体もう吹奏楽ぐらいなんで
いや
吹奏楽となんかコラージュ界隈の人となんか喋るぐらいなんで
なんかそういう意味で言ったら、
はい、
僕はなんか割と一つのこう限られたコミュニティにいたらなかなか安心できない自分がいるというか、どうしてもどこにいてもなんか、
はい、
自分が無意識にそういう風に行動してるのか分かんないけどこう、
はい、
はみ出し物になってしまう一匹狼に、どうしてもこうもう無意識的にやってるか分からないけど、
はい、
こう絶対そうなってしまってこう、
あ、そうなんですね、
なんだろうな、こうあっちの方ではみんなでこう固まって団結して頑張ろうって言ってるけど、いやその空気がなんか気持ち悪いから自分は一人で、うん、自分で考え抜いて、うん、なんか自分一人で進んでいこうみたいな、
はい、
そういった経験というかそういうのが割とあって、
はい、
なんか安定して一つのコミュニティに入ったとか
うんうん、
ないです。なんか安心だなと思ったことはないです。ああ、ないこともないけど、絶対なんか離れてっちゃいますね、無意識的に。
そうなんだ。なんか私は、なんかそこしか居場所がないな的な感じで。なんか落ち着いちゃいますね。私は。単純なので。
いや、全然。なんかそうですね。なんかそこで僕は、そこでちょっと、なんか違いみたいなものとかこう、いや似てる、大部分は似てるけど、こう、
はい、
ちょっとの違いが僕はなんか多分、許せないとか、もやもやしちゃうというか、こう、あれって、一緒であったはずやのになんか違うじゃんっていう風になったらもう、なんか出てっちゃうというか、どうせ理解して、 もらえないんや、ちょっと無理やって思って、結局自分のことは自分で理解するしかないってなって結局また一人になるっていうサイクル
なるほど、
そうなんです、
そうですね、
と、
うん、
いうことで、あの、
はい、
割と僕のこのネガティブ思考を披露したところ、じゃあ、その水さんは僕の声をすごい気に入ってくれたってことで、なんか、
はいはい、
めちゃめちゃそんな僕の声すごい好き好きって言ってくれる方、
はい、
まあ、この今までのラジオあんまいなかったので、声について水さんにちょっといろいろ聞きたいんですけど、
はい、
何を聞こうかな僕の声はどんな風な声というか、はい、だなって思いますか、
どんな風な声すごいな、すごいな、ですね、どんな風な声、そうですね、なんかすごい、なんて言うのかな、そうですね、なんかすごい、なんかお日様みたいな声してるなと思って、
お日様、
お日様、なんか、なんて言えばいいですか、なんか温かみがあって、
うん、
で、なんか、なんかその、すごい、なんか北風の話じゃないですけど、なんかすごい風に吹かれてる、
うんうん、
そう思う、なんか、すごい、あったかいみたいな、思わせてくれるような声だなって。
へ、うん、
抽象的に言うと思いますね。で、なんか、うん、単純なっていうか、
はい、
言葉ですごい表すとやっぱ優しい声だなとか、
うん、
すごい聞いてて落ち着く声だなとか、
うんうん、
あとなんか耳に本当に優しいというか、なんか話してて結構声が辛い人とかいるじゃないですか。あれこれ私なんか声が辛い。
います、そんな人。
なんかいつにしてだからかもしれないんですけど、なんか結構、甲高い声の人とか、
はいはい、
ちょっとなんか、声が大きい人とかって苦手なんですよ、
うんうん、
私。
はい、うん、
そういう人はちょっと家族にいるので、なんか余計なんですけど、なんかすごい、はい、うん、落ち着くな、みたいな、安心感があるな、っていう声ですね。
すごい、声だけで、はい、声だけでそんだけ。
もっとありますけど。ね、もっとありますけど。
え、どんなところですか？
どんなところ？そうですね。あとは、なんか、なんて言えばいいんだ。老若にゃんにゃん。
言いにくい。
言いにくい。問わず絶対好かれるような声だなって思ってて。
はい。うん、
なんか、ある意味中性的な声をされてるじゃないですか。
うんうんうん。
でもなんかこんな、なんだろうな。こんな中性的な、なんかバランスのいい声をしてる方ってあんまなんか、あんまってか見たことない気がして。
あ、
なんかちょっと名前出してるんですけど、マフマスさんとか。
うんうんうん、
結構中性的な声してるけど、でも割となんか女性的っていうか、の、うん、なんか寄りな感じがして。
うん、
たりとか、うん、まあ女性でもね、なんか男性っぽい、ちょっとハスキーっていうか、そういう声の方もいらっしゃいますけど、
うん、
でもなんかちょうどその、なんていうんですか、なんかグラフにして、グラフにしたときに、なんか本当にちょうど真ん中に当てはまるな、みたいな感じの声だから、だからなんか老若に、
老若
に、老若
に、老若
に、老若ですね。になんか、
あ、
問わずなんか好かれるのかなみたいな、勝手に考えてました。
ああ、そのなんだよ、そのお年、なんだろうな、お年寄りって言っていいか分からんけど、それぐらいの世代の方に、
うんうんうん、
何か声に関して言ってもらったことはないけど、
うんうんうんうん、
うん、割と別に10、20ぐらい離れてる人には割と褒めてもらえるというか、
ですよね、
なんか割と年下にもいい声って言ってもらえるし、なんか年上にも割と、なんだろう、褒めてもらえますね。うん、こう誰か、ある人になんか年上キラーって言われました。
年上キラー
年上キレーって言われて、うん、その年下に対しても僕は割と、ドジというか、おっちょこ おっちょこちょいなので、こうそこに、はい、多分年下の人も親近感湧くし、
うんうんうん、
そので多分ちょっとしっかりしたところも多分あるから、まあ、あるんかなっていうところで、うん、なんか多分慕ってくれる人もおるし、こう年上の人に対しては僕は割とめちゃめちゃ甘えたりもするので、うんうん、そこ でこの声もあって、はい、年上綺麗になるかなって
うん、うん
うん、
そうですよ。
だから当たっ
年齢問わず
当たってるというか、うんうん、
私の分析は間違っていなかった
いや間違ってない
間違ってないですよ、それは間違ってないですよ
でも嬉しいですね。でもなんか、
はい、
この声が中性的な声がいいなって言ってくれる人がいるこそ僕も今こうやって好きになれてるので、なんだろう、それこそこの声が好きになれたのは一時期、はい、その配信みたいなことをしてて、そこで声が好きだって言ってくれるなんか、
はい、
リスナーみたいな人がいて、そこで、
はい、
なんだろう、自分の声に自信が持てたというか、
はい、
でしたので、
うんうんうん、
そういうやっぱ経験をした後やとやっぱ声って大事だなというか、なんだろう、うん、自分この声持って生まれてきてよかったなってこう今思えてるというか、う
ん、本当ですよ、本当ですよとか言って、
うん、本当ですよ
羨ましいです、その声を持っていて
うん、
いやもう本当に歌ってみたを聞いて、
うん、
なんかなんていうのか、もう声がいろんな声出せるじゃないですかなんか高い声出してるから、なんか女の子って思ったりとかもするし、うんうん、なんか普通の、ね、今のトーンで歌ったりとかもするから、
うんうん、
やっぱ結城さんだったみたいな。なんか誰みたいな。高い声は誰みたいな感じになるけど。うん、
ああ、確かに。
本当に幅広いからなんか羨ましいなって思います。私はどんなに頑張ってもこの声なら一生。いや、本当に歌ってみたらみんな聴いた方がいいと思います。
ここで宣伝。
ここで宣伝
いや、あれはもうこっそりやってるんで、
いやいや、もっと大々的に、
大々的に、大々的に
やった方がいいっす
そう、まあ後々なんか弾き語りとかしたいから、
うん、
それで大々的にこの自分の声を発信したいなとか、
うんうん、
でこのラジオもその、はい、まあそのなんだろうな、自分が発信したいこうきっかけとなった思いっていうのもあるけど、
はい、
そのなんだろうな、その思いを作るまでにも配信をしてた時期があって、そこで声を褒めてもらって元気もらえたとかっていう人がいて、じゃあなんか、はい、この声活かせへんかなみたいなところで、
うんうんうん、
まあラジオやったって、そういう媒体を選んだっていうのもあるので、
はい、
うん、声も少なからず関係してますね、このラジオやるきっかけになったのも、
うん、そうしよう、だいぶしますよ、うん、だいぶしますよとか、
うん、でも僕もなんか声フェチなので、やっぱそういうところには敏感、
はい、
声もそうですけど、やっぱ HSP の人は敏感とこあるのかな、うんうん
うん、そうですね、
感じますけど、
そうなんですかね、なんか感覚過敏とは違うけど、
うん、
なんて言うんですかね、すごい鋭いですよね、
うんうんうん、
なんかそれがみんな当たり前なのかなって結構高校生とかそのぐらいまで思ってたから、
うん、
なんかみんなも大変だなじゃないですけど、
うんうん、
こんな生きててみんなよくこんな明るく生きていけるなみたいな思ってたのかなって結構でもそれはなんかそんな過敏になっているのは自分だけだったみたいな、
ああ。
あとあと思えば、なんでなんかもっと早く HSP という名前というか存在を知っていたかったです。
ありそうですね。
うん、結構、
うん
うん、なんか割と最近じゃないですか、 HSP っていうのが出回ってきたっていうのが、
名前が出てきたのが最近っていう、うん、
そう
そう、そうですよね。
あんまりそんなね、本とかもなかったし、
うん、
そういう動画とかなんかね、ツイッターの発信だったりとかも、うん、本当に最近になっていっぱい出てきて、
うん、
うん、昔はなかったからね、便利な世の中ですね。
逆になんか水さんはこう、
はい、
なんかなんだろうな、五感のところでこれやると落ち着けるなっていう、
はい、
なんかものというか、僕は割とこう匂いとか、いい匂いとか届くとこう落ち着いたりとか、
は
い、
うんうんうん、
いい音楽聞くと落ち着いたりとかして、こう僕はなんかアールグレイとか好きで、
あーすごい、
カルディ、カルディでアールグレイとか買ってきたりとか、
はい、
あと、
はい、
何だかな、ハーブティーとか飲んで、
うんうんうん、
気分とか落ち着きたいときはそれ飲みながら、はい、なんか小説読んだりとかして心落ち着かせてるんですけど、なんかそういう習慣というか心落ち着かせる習慣みたいなものって水さんはあったりしますか？
そうですね、なんか習慣ではないのかもしれないんですけど、
うん、
なんか結構昔から本当に、なんていうのかな、まあ、病気をちょっと推進し、精神的な病気を持ってるっていうのもあるんですけど、なんか急に、
うん
う
ん、
この人が怖くなっちゃったりとか、
うんうんうん、
なんか人混みの中にいて、で動けなくなったとか、なんか、
うん、
本当動機が、いきなり動機がすごいとか、
うんうんうん、
そういうことがなんか結構起きたりするんですけど、
うん、
そういう時になんか、その、実家なんですけど、今、実家暮らしなんですけど、うん、あの柔軟剤を使ってるんですね、洗濯物、
うんうんうん、
で、その柔軟剤の匂いが、結構落ち着くっていうか、タオル持ち歩いてるので、
うんうん、
その匂いを嗅ぐと結構落ち着きますね、私。
あ、今もって感じですか、それは。
今もですね。なんか一人暮らしをまあ2年ほどしてたんですけど、
はい。
その時なんか柔軟剤めんどくさくて使ってなくて、なんかその時に、なんか改めて感じたんですけど、やっぱ匂いって大事だなって思って、なんかそのやっぱその実家の柔軟剤の匂いで落ち着くっていうのが結構、
うんうん、
なんていうか慣れてたっていうかあったので、一人暮らししてた時になんかそういうことが起きると、はい、あーなんかダメだやばいみたいなことは結構ありましたね。
うん、
だから、匂いの効果って結構大きいんだなってちょっと思って。
それに匂い嗅ぐのって、
はい、
なんだろう、こう、辛い感情というか、ちょっと孤独感感じた時に限って嗅ぐのか、うんうんうん、その、なんか毎日こう習慣として、
はい、
がタオルのその柔軟剤の匂いとか嗅ぐのかって言ったら、どっちというか、どんな時に嗅ぐのかな。
年中くんかくんかしますよ、私。なんか洗濯物畳んどんのがなんか置いてたりとかすると、ああ、いい匂いみたいな。
うんうん、
くんかくんかみたいな。
ああ、でも僕もそれこそアールグレイと一緒かもしれない。
はい、あ、本当ですか。
なんか、なんだろうな。
はい、
なんか、なんだろうな。辛い時に飲もうとかじゃなくても習慣になって
る
んで、はい、もう気づいたらアールグレイのやつ手に取ってお湯注いでやってるんで、
はい、はい、
習慣になってます。
あ、でもいいですね、なんかそっちの方が健全だな。
いやいや、でもなんかそういう習慣ですごい大事だなと思ってて。
そうですね、大事ですね。
なんだろう、そういう習慣ってなかなか自分では気づけなかったりしてて、うんうん、結構 HSP の人と話してたら、
はい、
こう割と個人個人とか一人一人こう、
うんうんうん、
その辛い 感情が担った時のなんか対処法みたいな、そういう習慣みたいなものがあって、はい、それを聞くとなんか面白いというか、
うんうんうん、
自分でも実践してみようかなと思うので、
はい、
こうだからそれを聞くのも面白いなというか、そこは HSP、 同じ HSP だけどなんか違いがあるなというか、
うんうん、確かに、
うん、僕はなんかその匂いを嗅ぐこととか、あと、
はい、
もやもやした気持ちをもう文字に起こしてしまうとか、
うんうんうん、
例えばもう 歌うとか、もうカラオケに、今はご時世的に行けないですけどカラオケに行って、
うんうんうん、
もういきなり高音の人の、高音の人というか高い人の
、はい、
高い声出すバンドの人なんか歌とか歌って、まあ、発散したりとか、は
い、おなかなか
そういうルーティーンはあります、
ね、やりますな。なかなかやりますな。いいですね。ちゃんとカラオケを活用できてるのが。
え、できないですか、水さん。
いや、私は楽器を吹きに行くので。
ああ。
カラオケに。なんで、いつも、なんかテレビあるじゃないですか。
はい。
カラオケに。うんうん、あれ全部もう電源を落として、うん、空調と電気だけつけていつも楽器配信してるから。
ください。
歌わないんですよ。一曲歌わないで帰るので。
いやー、僕はなんかこう、水さんと話してて。
はい。
なんだろう。僕は水さんの声好きなんで、なんかラジオとか歌とかやってほしいなってすごい思うんですけど。いやい
やいや、地雷でしかないですね。
地雷。
もう聞いてくれる人はちょっと悪い意味で失神してしまうので歌ってみたに関して、
いやいや、でもなんかあれですね、こうすごい僕めっちゃ最近悪い癖なのかもしれないですけど、
はい、
こうすぐに人に これやったらって勧めちゃうというか、
はい、
なんかさっき言ったみたいに歌ってみたらどうとか、はい、あと人の文章を読むというか、
はい、
読んでそこで自分なりの考えとか、
はい、
なんか自分なりに考えるのが好きなんで、ちょっと文章を書いてみてとか、はい、ブログちょっと書いてみてみたいな、小説みたいなの書いてみてみたいなとか、
うん、
ラジオ撮ってみて撮らないとか、
はい、
めちゃめちゃいろんな人に聞くんで、ちょっと、
はい、
悪い癖やなとか思いながら、
あ、いいじゃないですか、進めるだけは。勧誘とかもうになっちゃうとあれですけど、
いや、もうラジオとか勧誘なんで。
勧誘なんですか。
そうそう、そのこのラジオ始める前にも水さんに言いましたけど、
はい、
こう話したい人とこう合法的にこう話せる機会を持っているのがこのラジオでもあるので、はい、ちょっと使い方が間違ってますけど発信したい、
いやいやいや、
目的が違いますけど、合法的に話したい人とこのラジオでは話せるので、というかこのラジオで言うの間違ってますけど、
ダメじゃないですか。
ここはカットかもしれないですけど、そう、でも人と話すのがやっぱ好きだし、やっぱ繊細だからこそこうなんだろうな、人と話しててこう普通の人が感じれないようなことも感じるし、
はい、
その感じた視点からこうなんだろうな、普通の人やと繰り出せない言葉もこう、
うんうんうんうん、
言葉にしてあげられるしっていうところは、
はい、
なんか自分のなんだろうな強みというか、まあ、この声もそうですけど、
はい、
うん、強みなのかなって、だからそういう部分ではまあ HSP でよかったなって、
はい、
うん、思ってる自分はいますね。
うん、そうですね。HSP もいい部分とやっぱり悪い部分って言い方もですけど、いろいろやっぱりあるから、なんか結構ね、
うん、
なんかすごい病気みたいな感じで捉えられちゃうこともあるけど、
うんうん、
全然そんなこともね、なく、やっぱりね、
うん、
そういういい部分もあるから。
うん、
ってね、思いますけどね。
なんかもっと声について聞きたいなって思ったけど、なんか質問が思いつかなくて。
ああ、 え、なんか声関係の仕事に就きたいなとか思ったこととかってないんですか？
ああ、声について。
声、なんか例えばその、何ですか？声優とかナレーターとか、なんかそういう感じの。
声優、でも配信の仕事みたいなのは、それでちょっとお金を稼ぎながら、でもその、はい、なんだろうな、ファンの方とかを、
はい、
いろいろ、なんだろうな、呼んでみたいなのがありますね、配信してみて。でも声優してみたいとかは、
はい、
なんだろう、思ったことあんましないですけど、ほうほう、その、なんだろう、声優目指してる子に、
はい、
めっちゃいい声やねというか、そういう専門学校行ってる子に、
うんうん、
なんかその声、私、なんだろう、私の言ってる専門学校でもそんな声の人いないでみたいな言われて、うんうん、だから声優目指してる人の中でもなかなかこの声はいないみたいなことで言われたことがあって、
うんうんうんいいじゃないですか。
だからあ、それぐらいやっぱ特徴的な声だなというか、なかなか、
うん、
そこら辺にはいない声なんだなと思いながら。
いないっすよ。いや、こんな美声の人周りにいやす
いや、でもなんかあれなんですよ、このだんだん最近この自分の、
はい、
この声の特徴的なところが自分でも自覚してきて、はい、で、
おうお
う、なんだろう、割とみんなにいい声って言ってもらえるんで、こう、これを利用している自分が割と最近最近いて、なんかすごいなりきってる、なんだろうな、こう優しい自分っていうか、そういうのになりきってる感じがして最近ちょっとモヤモヤしてますね。でも、
いや、現に優しいじゃないですか
まあ別にそのこの僕の声を聞いて落ち着いたと思ってもらえるならいいなって思ってるんですけど、はい、でも、
うんうんうん、
本当に表現したい自分は、いや、そうじゃないのかなとかたまに思ったりして、うん、どっちなんだって、
そっか、
だったりとか、あ、たまにしますね。でも最近はそんなことなくなりましたけど。
全然いいと思いますけどね
めっちゃ、うん、めっちゃ褒めてくれる
あ、でもなんかね、そういうラジオとかそういう配信とか続けてほしいですね、個人的に。
でも何ですかね、でもこの声でやっぱ不思議やなと思ったのが、
はい、
男性の人が苦手な女性の方でも、
はい、こう、はい、
だんだん僕と話していくうちに男性が苦手じゃなくなるみたいな、
うんうんうん、
ことは、そういう経験が何度かあって、
おうおう、
それは僕の意識とはかけ離れたところでそういう現象が起こってるので、
へ
ー、やっぱこの声はなんだろう、異常だなって思いながら
異常じゃないっす
なんか、うん、まあ、中性的な声であるからこそなせる技なのかなってか、
うんうんうん、
思いながら、そういう部分もあったりとか、あんまり男性に声を褒められるってことはないので、逆に男性的な視点から見てこの声どう思うかわかんないですけど、
うんうんうん、
うん、割とこう女性の方、異性の人からは、
はい、
なんだろう、いい意味でこう異性とは思わないというか、
おお、
うん、まあ、すぐにこう 話しやすいとか、すぐ仲良くなれるとか、
うんうんうんうん、
とか言われますね。
なるほど。
まあ、なんか悪い意味で言っちゃうと、こう、
うんうん、
まあ、すごい恋愛的になりにくいというか、友達関係になれるけど恋愛関係にはなれないって、その、そういうジンクスがありますけど、それをまあ、それを抜きにしたら、この声は、すごいいいとこだらけやなっていう。
うん、すごいモテそうだけど、でも、ゆうきさん。優しいし、こういうし。
いや、仲良く、多分、
はい。
なんだろう、何にしても誰にしても溶け込むのは早いんですけど、
はい、
うん、でもすぐ溶け込んじゃうんで、その、
あ、
そこの壁みたいなものがないですね、
はい、
このなんか、なんだろうな、恋愛してったら、
はい、
こう うまくいかないというか、なかなか話していけないからもどかしいけど、はい、僕はこう、
うん、
そもそも人と話すのはめちゃくちゃ好きだし、誰とでもこう仲良くなれるというか、全人類みんな愛してるみたいな感じの人間なので
うんうん、うん、
なんだろう、そのなかなか僕がそういう風に相手を、はい、相手一人だけを恋愛対象に入れるみたいな感情にならないですね、
うん
うん、こう愛、全人類に対する愛が強すぎて最近はそういう恋愛感情がなかなか、
すごっすごいですね、ある意味それもそれで、へえ、
そこも自分の謎ですね。いや、怒る、恋愛感情が怒る人もいるけど、
うんうんうん、
なんか異性の人が、
はい、
異性の人と一緒にいるからって、
はい、
なんだろう、絶対恋愛感情にならないですね。なんか完全にこう男友達とも変わんないし、こうなんだろうな、
だからといって恋愛感情が生まれないっていうわけでもないんですね。
ああ、そうではありますね。
すごい。ちゃんと男女の友達が成立する人ですね。
そうです。
私はちょっと成立しなくていろいろ失敗してるので、羨ましいな。
ああ。
なんか私は友達でも相手がそうじゃないみたいなんですよね。
うんうんうん、
とかっていう時があって悲しかったです、うんうん、なんか、
あ、え、水さんってこう親友みたいな人というか、
はい、
いたりします？
同性はいます。
あ、
異性はいないですね。
あ、でも同性やっといるんですね。
同性やっといます、ね、
なんか僕は親友って呼べる人あんまし、
ほうほうほう、
なんだろう、こう相談に乗れる人もいるし、
うんうんうん、
こういざ話したいなって思ったら話せる人はいるんですけど、こう、
うんうん、
なんだろう、親友って呼べる人、そもそも親友って何だってなるし、そもそも親友ってその人をこう呼んでしまっていいのかっていうのがあるし、こう、なんだろう、親友っていう風にこう一人決めつけてしまったら、じゃあ他の人との関係性はどんな風な言葉で表せばいいなって、こうぐるぐる頭が回って
すごい真面目ですね
結局なん親友ってあれいなくないってこう、
うんうんうん、
なっちゃうんですよ。それもまたなんか考えすぎなんですけど。
あ、そっか。
だから親友、うんうんうん、親友いるっていろんな人にこう質問しているんだってこう、はいえ、な、水さんは、
はい、
その人とどんな関係性というか。
そうですね、ハーフの子なんですけど、
はい、
小学校3年生から高校までずっと一緒で、うんうん、で今も相手社会人なんですけど、うん、全然普通に、まあ、今コロナ禍でね全然会えないんですけど、
うん、
全然コロナじゃない時はちょこちょこね遊びに一緒に行ったりとかしてて、
うんうんう
ん、なんかなんか遊びに行ったりとかするだけじゃなくて、まあ、ちょっと私の家もそうだし、うん、相手の家もちょっと複雑なんですよね、やっぱ、
うん、
ちょっと人には言えない感じの複雑なことがあって、
うん、
そういうの全部なんか打ち明けられたりとか、辛い時にな
ん
か感情的になれたりとか、
うん、
なんかそうですね、なんだろう、なんか本当に友達、そこら辺の人って言い方あれですけどいや言えないこともなんかすごい素直に話せるみたいな感じの子ですね。
ああ、
うん、なんか全てを許せる人なのかな、
あ
って言えばいいのかな、
全てを許せる人、
全てを許せる人なんて言えばいいのかな。
いや、僕それができないです。なんか全てを、
おお、
なんだろうな、全てを出したいって思ってるけど、なんかこう、うんうん、なんだろうな、しぶしぶやったら出せるけど、全部バッて出せるっていうのができなくてお
うおう
すごい、もうそれがなんか
、はい、
それがすごいやっぱ慎重派すぎる人間なんだなって自分のことなんだけど、
うーん、
なんか逆に、
はい、
なんか仲良くなったとか出会ってすぐに相談乗ってってこう言われて、はい、相談乗るってことはめちゃくちゃあって、
あでも
自分が逆に相談がなかなかできないというか、
お
僕が相談乗るっていうのが、
はい、
日常茶飯事すぎてこう僕のその悩んでることモヤモヤしてることとかっていうのを、
うんうんうん、
なかなか聞いてもらえる人がいないというか、割と
お
なんだろうなんだろう、このラジオとか話しててわかると思うんですけど、僕割と一つのこと考えたらもういろいろなことが頭でぐるぐる回って、
うんうんうん、
なんか考えんでいいことまでこう掘り下げていっちゃうんで、
うんうんうん、
相手も何言ってんだっていう風になって、結局自分も悩み打ち明けないまま終わっちゃうので、はい、っていうのもあって、なんかなんだろうな、全て打ち明けるというか、そういった意味でこう、
うん、
親友というか相談できる人とかは、
うん、
うんってあんまりいいねというか、
なんかあれかもしれないです、過酷な状況を一緒に過ごすとなんか変わるかもしれないです。
ああ
そのことはちょっと一回過酷な状況を一緒に過ごしたことがあるので、唯一。
なるほど。うん。うん、なるほどな。
うん、なんか、やっぱり友達とかって、そういう、うん、ポジティブなことばっかりじゃないですか、関わりが。
うんうんうん、
まあ、ネガティブな関わりも多少はあるけど、
うん、
でもなんかすごい、とんでもないネガティブなことを一緒に過ごす、なんていうのかな、うん、一緒に共有するみたいなことが起きると、
うんうん、
なんか割と親友と呼べるようになるんじゃないかなって、
あ、
個人的には思いますね。
なるほどな。
うん。
なんかこうなんだろうな。
はい。
確かにそれはありますね。僕も感覚としてこう。
うんうんうん。
辛い出来事、実際に本当に辛い出来事を一緒に体験するでもありだし、こう、
うんうんうん、
なんだろうな、経験してきた具体的なものは違うけど、
はい、
こう似てるというか、うんうん、それこそ最初に言った、うんうん、最初かな、はい、そのリーダーと不登校で悩みは違うけど似てるよねっていう、この感情の部分では一緒だよねみたいなところで、
うん
うんうん、こうどんどん話してって、はい、共感して、
うん
うん、こうじゃあ同じあなたと私同じずっと思い抱いてるなみたいなところで、
はい、
こう共感するところも僕多いなって思うので、確かにそれはすごいあるというか、
うんうんうん、
なんかあれなんですよどんどん出てくるなその、
はい、
なんだろうな、そのな、まあ、何をもって定義づけたらいいかわかんないけど、こう僕よりもなんか繊細な人がいると、
うんうん、
なんか僕よりも繊細だから自分が理解できないからモヤモヤするし、逆になんか僕が、
うんうん
うん、僕ってめっちゃ繊細だよねって言ってくれる人は、
うんうん、
なんか逆に僕がこのその人の繊細さを理解、なんか割と理解できてしまう、共感できるところがいっぱいあって理解できてしまうから、こう分かりすぎるっていうところがあるので、こう、なんだろう、だから親友と呼べるというか、割と、なんだろうな、
うん、
僕が信用できる人って、そのバランス、わかる、
うんうんうん、
なんだろうな、わかる繊細さ、わからない繊細さのバランスが、こう、うまいこと、こう、僕と似通った人やないと、
はい、
なんか、繊細すぎると僕もなんか理解できへんって離れちゃうし、
うんうんうん、
理解しすぎてもなんか、なんか僕飽き性なんで飽きちゃうところがあって、何、うん、やねんそれって感じなんですけど、
うんうん、
そういうところがあって、
はい、
それはもうなんか悩んでるっていうか、自分でもなんか直せやって感じなんですけど、
うん、
そういうところがありますね。
なるほど、そっか、まあ、別に親友はいなくても、うん、いなくてもとか言い方があれですけどね、別に で、で、いなくて大丈夫だったら、いなくても全然いいと思うし、
うん、
うん。って思いますけどね。
ねえ。
うん。
ええー、ところで、なんか、そろそろ時間もいいところになってきたので、では、なんか最後にじゃあ、
はい。
何がいいかな。逆に水さんがじゃあ最後に聞きたいことを、僕に聞きたいことを、
うん、はい。あ、述べて大丈夫
ですか。はい。
ありがとうございます。
述べても大丈夫ですか。述べても大丈夫です。
なんかすごい質問というよりか、なんかずっと話してての感想みたいな感じになっちゃうんですけど、
はい。
うん、なんかすごい一個下じゃないですか。
うん。
私の。だけどなんか全然年下に見えなくて、なんか話してる感じがなんかまあちょっと話が重なっちゃうんですけど、前の話と、うん、なんかやっぱり頭いいなってすごい思って、
ずっと言いますね、それ、
うん
うん、
なんかもうなんかすごい偏見なんですけど、私の、うん、ちょっと底辺の高校通ってたから余計なんですけど、うん、なんか周りにいる年下の子ってなんか結構アホな子が多いんですよ、
うん、
なんかもっとなんだろうな、なんかこの子大丈夫かなみたいな、
うんうん、
結構話しててそういう感じの子が多いので、
うん、
だからなんか、うん、すごいしっかりしてるなっていうか、
あ、
頭いいなみたいな印象がすごい、
えー
なんかなんだろう、もっと、
うん、
え、なんか私の周りがなんかちょっとアホなのかわかんないですけど、なんかもっとなんかチャラついてますよ、結構。なんかそんなすごい物事深く考えてる子ってあんまりいない気がする。そこまで。ゆうきさんみたいに。
え、みずさんは僕と話しててこう、
はい、
年上っぽさを感じるか、なんか年下っぽさを感じるか、はい、それとも両方感じるかって言ったら、
年上かためとか、
うん、
感じがしますね。年下って感じは全然しないです。
あ、しないですか？
しないです、全然。
ああ、
なんかすごい人生何周目されてるのかなみたいな
そんな言われたことない。
いろんな考えを持たれているんだなみたいな。
いや、嬉しいです。
さすがだなって思って、
いやいやいや、
お話を。
そんな水さん、水さんぐらいしかいないですよ。こう声褒めてもらえるし、なんか頭いいって言ってもらえて。
あ、本当ですか、
うん、
いや、ちょっとゆうきさんの良さをみんな分かってないな。
すごい。もう水さんはなんかファン、ファンみたいになってるけど。
そうですね。一ファンな。
一ファン。
一ファン。
はい。ということで、その水さんの僕へのなんかファンの熱というか、
はい、
してもらったところで、このラジオは。はい、おしまいにさせてもらおうかなと思います。
はい、わかりました。
はい、ということで、まあ、今回はなんか HSP ってこうお互いに共通しているところをテーマにして、うんうん、
はい、
まあ、いろんなお話、まあ、何も話したかな、なんか匂いであったりとか、集団が苦手であったりとか、なんかし、うんうん、お互いのなんか親友とか、
うんうんうん、
そういうところでのお話しました。
はい、
はいはい、では
ではでは
またお話しましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。